奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。鼻をシュッシュしたんで、はい、ちゃんと声は通りますよ。
声、ね、整いましたね。
はい、はい、
整いました。
まずですね、日経の一面トップ、はい、日経だけはイラン戦なんですね。
はい、そうですね、
イラン戦見えぬ幕引き、はいはい、これなんかそういえば誰かが、
はい、
自分はノーベル平和賞に値するって言ってなかったでしたっけ。
そうですね、しかもね、ノーベル平和賞をこう渡さ、なんかね、
渡されて取った人から渡されて、はい、その人が仕掛けた戦争ですよね。
ね、あとはほら、いくつか戦争を俺は終わらせたんだみたいなって言ってますけど、でも戦争始めてどうするんだっていう、
始めましたね。これ終わりが見えないですね。
はい、
多分攻撃自体は弾のミサイルの数が限られてるんで、
はい、と言われてますね。
うん、終わるんですよ多分。はい、1ヶ月もしないうちに。はい、だけどその後っていうのは何とも見通せないじゃないですか。
はい、だって
これはどう、これを、ね、絶対怒りますよ。イラン国民は怒るに決まってるじゃないですか。
はい、まあ、体制に、ね、をね、批判的な国民もいるんだけれども、いや、
これのうちまでデモがありましたからね。
はい、
反体制派デモっていうのがあって、
はい、でも全員ではないですもんね。
もちろんですわ、ね、宗教国家ですからね。
はい、そうですよね、宗教の、まあ、指導者だったわけですからね。
うん、そうですから、
はい、
そういうの状況を見た上で攻撃したわけですと。
はい、
問題は、はい、まあ、戦争であれば、まあ、我々的にはほらね、まあ、しょうがねえなって感じなんだけど、じゃあ我々にはどういう影響があるかって話ですわ。はい、
国内の、まあ、でももう
ホルムズ海峡ですね。
ね、そうですね、
ホルムズ海峡を通ってくる油が、はい、日本国はやっぱり非常に多いわけですね。
はい、
これは実は前から予見されていたので、
はい、
石油危機っていうのがあったじゃないですか。
はい、
だから備蓄してるんですよ。
はい、日本でもですか。
今日本の、はい、原油は250日分は備蓄しています。
はい、
したがって短期でこれが終わるならば、
はい、
さほどの影響はないですが、でもそうは言っても、
はい、
油の価格は上がってるわけでしょ。
そうですね。
ただベネズエラで の戦争の時を考えると、はい、やっぱりすぐに落ちてるんですよ。
ね、
一時的に価格は上がってまた急に落ちてるんですよ。多分そういうことになるんでしょう。
はい、
で日本はそれを耐えうるだけの備蓄は持っています。
なるほど。
で、LPG ですね、液化石油ガス、はい、あれは実はね 6% しかここに依存してないんですよ。
うん、そうですか。じゃあ他の国からなんですね。他の国、
はい、アジア各国、インドネシアとかね、
はい、
そういうようなところなんで、
はい、
なんつうんです、その大した影響はない。
なるほど、なるほど。
大した影響はないものの、
はい、でもね、石油って本当にいろんなところに燃料だけではなくて石油元にして製品作られてたり ね、
エチレンであるだとか、いろんなものが通ってくるんで、
はい、
うん、こういう意味ではじわりじわりとくるんですよ。
なーね
ー、これがね、意外なことなんですけど、
はい、
イランの石油、イランってすごい石油取れるじゃないですか。
はい、そうなんですよね。あれ2番目とか3番目とか、ね、
イランの石油 を買っちゃいけないっていう制裁をやってるでしょ、
はい、
西側は。
うん、
じゃあ誰が一番買ってると思います。
ロシアと中国。
そう、
うん、
ロシアはいらないんです。
うんうん、ロシアは自分
そうです、
自国のエネルギーがね、
中国が買ってるんです。しかも中国人ですから超買い叩いて、
なるほどね、
定価の半値ぐらいで買ってるんですよ。
まあ、でも他に売れないんだったらね、買ってくれるところがあったら買ってもらった方がいいですもんね。
そうするとホルムズ海峡閉鎖したら、
はい、
中国に石油が入らない。
なるほどね、中国に入らないんだ。
うん、したがって、
そうか、なるほどね、
実は
中国にも入らなくなる。
日本よりは中国の方に影響があるんですわ。
うーん、
だからイランっていうのは中国のバックアップでなんとかここまで来た国なのに、
はいはい、
イラン革命軍がああだこうだ言って、ホルムズ海峡封鎖だとか言って ったことで中国の首が締まってるんです、はい、
なるほどね。
そんなような状態なので、非常に世界中が不安定になります。
でも改めて見るとホルムズ海峡って本当に狭いところの
30キロですね
っていうところが封鎖されちゃうと、はい、その奥にあるところに船がいっぱい停滞しちゃうってことなんですね。
もうこれはアメリカ軍が、
はい、守るというね、
兵装するしかないですね。
って言ってましたよね、護衛するってね。
だから単艦一隻ごとに、アメリカ軍の軍艦が一隻一緒につくんでしょう、
攻撃されないように。
攻撃はするでしょうね。
でもしますよね、
するやつをどれだけアメリカの軍艦が、どうせドローンとかミサイルですから、撃ち落とせるかでしょ。昔はあそこはほら海賊って来たんですよ。今海賊なんか雇用ものなら大変なことになるんで、みんな殺されちゃうんで多分来ないでしょうね。そうするとアメリカ軍の軍艦がどれだけドローンとかミサイル撃ち落とせるか、逆に言うとイランにどこまで残ってるかですよ。もう随分使っちゃってますからね、
ミサイルとかドローンがってことですね。
そうなんですね。いずれにせよ日本国への影響は、あと 4,5 週間でアメリカの弾が尽きるでしょうから、そうするとだんだんと平準化に向かいます。
そうか、なるほどね。いやそうか。
ところでね、今回の戦争なんですが、イランがウクライナを攻めた時もそうなんですが、
ロシアですか？
イランじゃない、ロシアがウクライナを攻めた時もそうなんですが、アメリカは、イランをサイバー攻撃したんです、つまり物理的にミサイルを撃つ前に、サイバー戦争を仕掛けて、通信網を破壊したんです。
なるほど、
でその上でミサイルを撃つんですね、日本もそれをやられると大変困ると思いません？
そうですね。
最近サイバー攻撃でキリンの、なんかね、ビールが飲めなくなったりとかしてたじゃないですか。
朝日ですね、
キリンじゃなくて朝日ですかね。
キリンは飲めました。
キリンは飲めました、
キリン飲めました、
スーパードラが飲めなかったんです、
そうです、ね、復活しましたけどね、でも大変ですよ、やっぱりサイバーテロは。
これがね、サイバーテロって攻撃でしょ、日本国はこれまで攻撃しちゃいけなかったじゃないですか。憲法が攻撃しちゃいけないって言ってるから、
守る側っていうことですかね、攻撃されてから対応するっていう。
守れます？
守れないでしょうね。で守れてないから起きてるんですよね。
攻撃する技術がないのに守ることはできないんですよ、ね、そんな甘くないんですよ、このサイバーの世界っていうのは。攻撃する技術がないと守ることはできない、でしたがって法律を変えまして、能動的サイバー防御といって、ここはだから攻撃、自分から攻撃はしない、だけど、攻撃されたら相手を攻撃できるっていう、相手のサーバーを止めに行けるっていうことをやりました、で15個の基幹インフラ、電気とかガスとか石油とか水道とか鉄道、全部止まったら困るでしょ、港もそうだし飛行機もそうだし、電気とかね、
金融も
そう。
いやお金が引き出せなくなったら、いやもう
大変です。これは今も民間で必死に守っていて、攻撃受けたぞと、サーバーはどこだとなったらそこを潰しに行くということを、これは潰すという行為をしていいのはやっぱり日本国であると、それは防衛省、自衛隊とか、警察とか、
そうなりますよね、
警察と防衛の共同組織を作ってるんです、市ヶ谷に、そこで行くしかないですよね。
やっぱ国防ですかね、国を守るってことですからね。
どうしようもないこれは、だって民間勝手に戦うわけにいかんでしょ。
あと民間の一企業が対峙するには無理ですよね、やっぱり目に見えない、
よほどすごいのがいなければね、
ですよね、
だって相手は国で戦ってますから、中国とかロシアとか北朝鮮、
北朝鮮ですよね、
10万人ぐらいの人間がいて、その中の最優秀な人間が戦ってるわけでしょ。こっちはほらすごいひ弱な企業が、やられちゃったって言ってやってるわけでしょ。だからそれはもう一ヶ谷に そういうあの春英を集めて、ね、あの殺しに行くしかないんです。殺しにっていうのはサーバーをですよ。
サイバーね、
人ではないですよ、
はい、
サーバーを殺しに行きます、
はい、
これは頑張りましょう、
はい、4月で来月ですね、
うん、
はい、チ
ェック
するサイバー通信情報管理委員会、
はい、
なるほど。
時折使っているペイペイというのがあるんですが、
はい、時折ですか、結構使ってんじゃないですか。
あのね、
はい、
最近ね7個を使ってるんですよ。
あれ、ま、でも前から使って、あれもう7万円ずいぶん前になすごいポイント溜まってるって。
それは
あ、それポンタですか、間違えちゃった。
つまり
ポンタですね。
僕のうちの相場のポンタが、
はいはい、
再開発でなくなってしまって今大きなビルになってしまったんですよ。
あ、そうです。じゃあポンタ使えず、
ポンタを使うのはローソンでしょ。
はい、そうですよ、ポンタローソンです。
僕のうちから会社に行くのは歩いて帰って、ある徒歩で通ったんですよ、
はい、なるほど。
そこにローソンがないので、
そこ仕方なく、じゃあ
仕方なくセブンイレブンで7個なんですよ。
なるほど、
ね、
セブンね。でこの近くもセブンだな。そうですね、じゃあ、うん、ポイント貯まったらスタッフにあの分けてあげてください。
7個ってポイント貯まんないのね、あれ。 あんまりね。
本当ですか、
うん、
へ
なんか非常になんか、
うん、あれ効率があれですか、ポイント還元率が。
まあ、つまりあまり気を使ってないからわからないのかもしれないけど。
そうですよ、だってポンタ気がついたらすごい溜まって
ました。
出ましたよ、はいはい、でペイペイ、
ペイペイ、ペイペイがアメリカで上場します、
はい、そうです、海外進出ね。そうですよね、
アメリカで上場して、はい、アメリカでも頑張っちゃうかなとして思っていますと、
はい、
で時価総額は2兆円、
はい、
大きいか小さいか、
はい、
まあ、こんなもんでしょう。
そうでしょうね。これ
アメリカで2兆円といったら小さい方ですね。
なるほどね。あと、うん、まあ、ね、ソフトバンクグループ、そっか。
ソフトバンクグループの中で2兆円といったらもうね、
うん、少ない、
超小さい方ですよ。
ってことですよね、うん、孫さんからしたらね。
孫さんからしたらね、うん、はい、だけどやっぱりペイペイが上場するっていうのは、はい、なんとなく嬉しいような、嬉しくないようなって感じしません？
うーん、そうですね。まあ、でも、まあ、うん、でもすごいことですよね。
だからね、
はい、
これはいけんじゃないの、はい、っていうことで、
はい、
ビザとか、
はい、
あのカタールの政府系ファンドとかアラブ首長国系の、
はい、
投資、銀行だのファンドだとかが、
はい、
やっぱり買うんですって。
あ、やっぱりすごいじゃないですか、
うん、
ね、
やっぱりこれはこれで悪くはないと思うんですよ、
はい、
アメリカに向けて、
はい、
アメリカでペイペイ、
はい、
あのペイペイとかアメリカ聞いてみたいですね、うんうん、
ペイペイとかなるんですかね。
あ、なるのか。
ね、なんかちょっと、なんかちょっとこの発音がなんか
違うのか、
英語っぽくなるんですかね。ペイペイペイ
でもあら絶対ペイペイの方がいいよ。
うん、 そうですよね、
うん、
でもこれね、そういう大手のとこが買ってくれるってことは価値とあと将来性みたいなところがね、
う
ん、
そうそう、あの、はい、問題は、
はい、
アメリカであの QR コード系のやつっていうのはあんまりないんです、
ないっていうね、ニュースでやってましたね。あんまり QR、 やっぱりもうカードなんですよね、タッチ、
ペーパルとかそういうのだから、
はい、
そうカードでタッチなんですよ。
タッチなんですよね、まあ、そっちの方が簡単じゃ、
うん、
QR コード
ね、で QR コードっていうのは中国なんですよ。
あ、そうか、なるほど、ね、
QR コードは日本の発明なんですが、
はい、
うん、
で、
はい、QR コード決済はもうほとんど中国なんですよね、アリペイとかそういうやつなんです。で日本だとペイペイがそれで、おかげでペイペイの QR コード決済は日本でも流行ってきた。
なるほど、
アメリカでもどうということなんですが、
はい、
まあ、どうなることやら分かりません。
そうですね、でも選択肢でしょうね、きっとね、
まあ、どっちも選択肢なんですがね、
うん、
どうですかね、
はいはい、
ペイペイがペイペイがアメリカで頑張った時の、
はい、
ソフトバンクにとっての価値、
はい、
あんまりなさそうですね。
あんまり、これでもどういうあれなんですかね。
ソフトバンク今ほら AI に全掛けしてるんで。
そうですよね、そうですよね。
ペイペイはなんかもうそんなに孫さんの頭の中に入ってないような気がしますね。
まあ投資は他でもやってるわけですもんね、いろいろね、もう孫さんはね。はい。
まあだからこれはまあ悪いニュースではないですけどね。
うん、そうですね、まあ、名前を知らせるみたいなのではあれなんですか、 ペイペイソフトバンクっていうね。
僕は何と言ってもやっぱりアメリカで、はい、あのペイペイっていうのを聞きたいな
、ねね、でも聞ける日ももうすぐかもしれないですね。
そうですね、アメリカではこのピッっていうのしかないような気がする。
うん、そう、あの読み取り機もやっぱりね必要ですもんね。
はい、
はい、分かりました、ありがとうございました。奥井紀明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。